イルカと馬のほっこり朗読12回目ですね。江戸川乱歩怪人二十面相をやっていきたいと思います。イルカです。
シマウマです。
これはですね、江戸川乱歩の怪人二十面相を順番に読んでいる、生で朗読するという、2ヶ月ぶりの いや、もっと
2
か
ヶ
もし
月ど
れん。
ころじゃない
こ
じ
れ
ゃん。
はもっとかもしれないですね。
6月だったよね、
6
最
月
後。
でした。かなり久しぶりの。6月なんで3ヶ月ぶりの録音になってますが、まあ、続けて聞いてる人がいたら、そのくだりいらねえよっていう感じですけど。
富樫かよっていう。
これは、覚えてますか？覚えてますか？怪人二十面相という。
全然覚えてないっ
全
す
然覚えてないです
ね。
か？まあ、キャラは覚えてますよね。怪人変装して、なんか美術品や何やら盗んで、僕はさっきちょっと復習してたんで思い出したんですけど、前回の回が巨人と怪人と言って、本物の明智小五郎がやっと帰ってきたんですよ、駅で。それを小林少年が迎えに来たら、そこに、なんとかさんという、まあ外務省の辻野というものが現れて、ホテルに行ったんですよ。案内して、ちょっとホテルへどうぞ、つって、明智先生。そしたらその辻野が怪人二十面相だったんですよ、実は。
じゃああれか、温泉街みたいなところ行った
いた
時
の
の
は、
偽
あれ
物。
は二重面相だったんですよ。
なるほどね。
はったりばっかで、僕眠くなりましたとか言ってて、さらに、そう。で、今、対峙してるんですね、この、探偵と、巨人と怪人が。はい。そして、今日はですね、トランクとエレベーターというサブタイトルのところで、やっていきたいと思いますが、いきます。名探偵はプラットフォームで賊を捕らえようと思えば何のわけもなかったのです。どうしてこの好機会を見逃してしまったのでしょう。読者諸君は悔しく思っているかもしれませんね。しかしこれは名探偵の自信がどれほど強いかを語るものです。賊を見くびっていればこそこういう離れ技ができるのです。見くびっていいのかな。探偵は博物館の宝物には賊の一矢をも染めさせない自信がありました。例の美術上の宝物も、その他の数え切れぬ盗難品も、すっかり取り返す信念がありました。それには今賊を捕らえてしまってはかえって不利なのです。二重面相には多くの手下があります。もし首領が捕らえられたとならば、その部下の者が盗み溜めた宝物をどんな風に処分してしまうか知れたものではないからです。逮捕はその大切な宝物の隠し場所を確かめてからでも遅くはありません。なるほど。そこで、せっかく出迎えてくれた賊を失望させるよりはいっそその誘いに乗ったと見せかけて、二重面相の知恵の程度を確かめてみるのも一興であろうと考えたのでした。明智君、今の僕の立場というものを一つ想像してみたまえ。君は僕を捕らえようと思えばいつだってできるのですぜ。ほら、そこのベルを押せばいいのだ。そして、ボーイにおまわりさんを呼んでこいと明示さえすればいいのだ。ははは、なんて素晴らしい冒険だ。この気持ち君にわかりますか？命がけですよ。僕は今何十メートルとも知れぬ絶壁の突破に立っているのですよ。二巡瞑想はあくまで不敵です。そう言いながら目を細くして探偵の顔を見つめ、さもおかしそうに大声に笑い出すのでした。ははははは。明智小五郎も負けないお笑いをしました。君、何もそうビクビクすることはありゃしない。君の正体を知りながらのこのこここまでやってきた僕だもの。今君を捕らえる気なんか少しもないのだよ。僕はただ有名な二重面相君とちょっと話をしてみたかっただけさ。何、君を捕らえることなんか急ぐことありゃしない。博物館の襲撃までまだ9日もあるじゃないか。まあゆっくり君の無駄骨折りを拝見するつもりだよ。ああ、さすが名探偵だね。太っ腹だね。僕は君に惚れ込んでしまったよ。ところでと、君の方で僕を捕らえないとすれば、どうやら僕の方で君を虜にすることになりそうだね。二重面相はだんだん声の調子をすごくしながら、ニヤニヤと薄気味悪く笑うのでした。明智君、怖くはないかね？それとも君は僕が無意味に君をここへ連れ込んだとでも思っているのかい？僕の方に何の用意もないと思っているのかね？僕が黙って君をこの部屋から外へ出すとでも勘違いしているのじゃないのかね？さあ、どうだかね？君がいくら出さないと言っても僕はむしろここを出ていくよ。これから外務省へ行かねばならない。忙しいからだ。ん？あ、忙しい体だからね。明智は言いながらゆっくり立ち上がってドアとは反対の方へ歩いていきました。 そして何か景色でも眺めるようにのんきらしくガラス越しに窓の外を見合って、軽くあくびをしながらハンカチを取り出して顔を拭っております。その時、いつの間にかベルを押したのか、最前の頑丈なボーイ長と、同じく屈強なもう一人のボーイとがドアを開けてつかつかと入ってきました。そしてテーブルの前で直立不動の姿勢を取りました。おいおい、明智くん、君は僕の力をまだ知らないようだね。ここは鉄道ホテルだからと思って安心してるのじゃないかね。ところがね、君、例えばこの通りだ。二重面相はそう言っておいて、二人の大男のボーイの方を振り向きました。君たち、明智先生にご挨拶申し上げるんだ。すると二人の男はたちまち二匹の野獣のようなものすごい総合になって、いきなり明智をめがけて突き進んでいきます。待ちたまえ、僕をどうしようというのだ。明智は窓を背にしてきっと身構えました。わからないかね、ほら。君の足元をご覧。僕の荷物にしては少し大きすぎるトランクが置いてあるじゃないか。中は空っぽだぜ。つまり君の棺桶なのさ。この二人のボーイ君が君を今そのトランクの中へ埋葬しようってわけさ。はははは。さすがの名探偵もちっとは驚いたかね。僕の部下の者がホテルのボーイに入り込んでいようとは少し意外だったね。いや、君声を立てたって無駄だよ。両隣とも僕の借り切りの部屋なんだ。それから念のために言っておくがね、ここにいる僕の部下は二人きりじゃない。邪魔の入らないように廊下にもちゃんと見張り板がついてるんだぜ。ああ、なんという不覚でしょう。名探偵はまんまと敵の罠に陥ったのです。それと知りながら、好んで火の中へ飛び込んだようなものです。これほど用意が整っていてはもう逃れる術はありません。血の嫌いな二重面相のことですからまさか命を奪うようなことはしないでしょうけれど。なんといっても賊にとっては警察よりも邪魔になる明智小五郎です。トランクの中へ閉じ込めて、どこか人知れぬ場所へ運び去り、博物館の襲撃を終わるまで虜にしておこうという考えに違いありません。二人の大男は問答無益とばかり明智の身辺に迫ってきましたが、今にも飛びかかろうとしてちょっとためらっております。名探偵の身に備わる威力に打たれたのです。でも力では二人に一人、いや三人に一人なのですから、明智小五郎がいかに強くても叶いっこありません。ああ、彼は貴重早々、早くもこの大盗賊の虜となり、探偵にとって最大の恥辱を受けなければならない運命なのでしょうか。ああ、本当にそうなのでしょうか。しかしご覧なさい。我らのメンター帝はこの気球に際しても、やっぱりあのほがらかな笑顔を続けているではありませんか。そしてその笑顔がおかしくてたまらないというようにだんだん崩れているではありませんか。はははは。笑い飛ばされて二人のボーイは狐にでもつままれたように口をポカンと開いて立ちすくんでしまいました。明智くん、辛い針はよしたまえ。何がおかしいんだ。それとも君は恐ろしさに気でも違ったのか。二重面相は相手の真意を測りかねてただ毒口を叩くほかありませんでした。いや、失敬失敬。つい君たちの大真面目なお芝居が面白かったものだからね。だがちょっと君、ここへ来てごらん。そして窓の外を覗いてごらん。妙なものが見えるんだから。何が見えるもんか。そちらはプラットフォームの屋根ばかりじゃないか。変なことを言って、一寸逃れをしようなんて明智小五郎も朦朧したもんだね。でも賊はなんとなく気がかりで窓の方へ近寄らないではいられませんでした。ははは、もちろん屋根ばかりさ。だがその屋根の向こうに妙なものがいるんだ。ほらね、こちらの方だよ。明智は指さしながら、屋根と屋根との間からちょっと見えているプラットフォームに黒いものがうずくまっているだろう。子供のようだね。小さな望遠鏡でしきりとこの窓を眺めているじゃないか。あの子供、なんだか見たような顔だね。読者諸君はそれが誰だかもうとっくにお察しのことと思います。そうです。お察しの通り、明智探偵の名助手、小林少年です。小林君は例の七つ道具の一つ、万年筆型の望遠鏡で、ホテルの窓を覗きながら何かの合図を待ち構えている様子です。あ、小林の小僧だな。じゃああいつは家へ帰らなかったのか。そうだよ、僕がどの部屋へ入るか、ホテルの玄関で問い合わせて、その部屋の窓を注意して見張っているように言いつけているので。しかしそれが何を意味するのか、俗にはまだ飲み込めませんでした。それでどうしようって言うんだ。二重面相はだんだん不安になりながら、恐ろしい剣幕で明智に詰め寄りました。これをご覧、僕の手をご覧、君たちが僕をどうかすれば、このハンカチがひらひらと窓の外へ落ちていくので。見ると、明智の右の手首が少し開かれた窓の下部から外へ出ていて、その指先に真っ白なハンカチがつままれています。これが合図なのさ。するとあの子供は駅の事務室に駆け込むんだ。それから電話のベルが鳴る。 周りくどくないか大丈夫かなこんな手、こんな手はずで大丈夫かなそして警察官が駆けつけて、ホテルの出入り口を固める。それから警察さ、駆けつけるので大丈夫かなそうだね。5分もあれば十分だとは思わないかね。僕は5分や10分、君たち3人を相手に抵抗する力あるつもりだよ。母、どうだい？この指をパッと開こうかね。そうすれば二重面相逮捕の素晴らしい大場面が見物できようというものだが、賊は窓の外に、突き出された明智のハンカチとプラットホームの小林少年の姿を見比べながら悔しそうにしばらく考えていましたが、結局不利を悟ったのか、やや顔色を和らげて言うのでした。で、もし僕の方で手を引いて、君を無事返す場合にはそのハンカチを落とさないで済ますつもりだろうね。つまり君の自由と僕の自由との交換というわけだからね。無論だよ。さっきから言う通り僕は今君を捕らえる考えは少しもないのだ。もし捕らえるつもりなら何もこんな回りくどいハンカチの合図なんか入れやしない。小林君にすぐ警察へ訴えさせるよ。そうすれば今頃君は警察の檻の中にいたはずだぜ。はは。だが君も不思議な男じゃないか。そうまでしてこの俺を逃がしたいのか。うん。今やすやすと捕らえるのは少し惜しいような気がするのさ。いずれ君を捕らえるときには、大勢の部下も盗みためた美術品の数々もすっかり一網に手に入れてしまうつもりだよ。少し欲張りすぎているだろうかね。ははは。二重面相は長い間さも悔しそうに唇を噛んで黙り込んでいましたが、やがてふと気を変えたようににわかに笑い出しました。さすがは明智小五郎だ。そうなくてはならないよ。まあ気を悪くしないでくれたお前。今のはちょっと君の気を引いてみただけさ。決して本気じゃないよ。嘘だ。では今日はこれでお別れとして君を玄関までお送りしよう。でも探偵はそんな甘い口に乗ってすぐ油断してしまうほどお人よしではありませんでした。お別れするのはいいかね。このボーイ諸君が少々目障りだね。まずこの二人とそれから廊下にいるお仲間を台所の方へ追いやってもらいたいのだね。賊は別に逆らいもせず、すぐにボーイたちに立ち去るように命じ、入り口のドアを大きく開いて廊下を見渡せるようにしました。これでいいかね。ほら、あいつらが階段降りていく足音が聞こえるだろう。明智はやっと窓際を離れ、ハンカチをポケットに収めました。まさか鉄道ホテル全体が賊のために占領されているはずはありませんから、廊下へ出てしまえばもう大丈夫です。少し離れた部屋には客もいるようですし、その辺の廊下には賊の部下ではない、本当のボーイも歩いてるのですから。二人はまるで親しい友達のように肩を並べてエレベーターの前まで歩いていきました。エレベーターの入り口は開いたままで20歳ぐらいの制服のエレベーターボーイが人待ち顔に佇んでいます。明智は何気なく一足先にその中へ入りましたが、あ、僕はステッキ忘れた。君は先へ降りてください。二重面相のそういう声がしたかと思うといきなり鉄の扉がガラガラと閉まってエレベーターは下降し始めました。変だな。明智は早くもそれと悟りました。しかし別に慌てる様子もなく、じっとエレベーターボーイの手元を見つめています。すると案の定、エレベーターが2階と1階との中間の四方を壁で取り囲まれた箇所でまで下ると、突然ばったりと運転が止まってしまいました。どうしたんだ？すいません、機械に故障ができたようです。少しお待ちください。じき治りましょうから。ボーイは申し訳なさそうに言いながら、しっきりに運転機のハンドルの辺をいじくり回しています。何をしているんだ？のきたまえ。明智は鋭く言うとボーイの首筋を掴んでぐっと後ろに引きました。それがあまりにひどい力だったものですから、ボーイは思わずエレベーターの隅に尻餅をついてしまいました。ごまかしたってダメだよ。僕がエレベーターの運転ぐらい知らないと思っているのか。叱りつけておいてハンドルをカチッと回しますと、なんということでしょう。エレベーターは苦もなく下降を始めたでありませんか。廊下に着くと明智はやはりハンドルを握ったままだ、まだ尻餅をついているボーイの顔をぐっと鋭く睨みつけました。その眼光の恐ろしさ。年若いボーイは震え上がって思わず右のポケットの上を何か大切なものでも入っているように押さえるのでした。機敏な探偵はその表情と手の動きを見逃しませんでした。いきなり飛びついていって押さえているポケットに手を入れ、一枚の紙幣を取り出してしまいました。千円札です。エレベーターボーイは二重面相の部下のために千円札で買収されていたのでした。賊はそうして5分か10分の間探偵をエレベーターの中に閉じ込めておいて、その暇に階段の方からこっそり逃げ去ろうとしたのです。いくら大胆不敵の二重面相でももう正体が分かってしまった今、探偵と肩を並べてホテルの人たちや泊まり客の群がっている玄関を通り抜ける勇気はなかったのです。明智は決して捕らえないと言っていますけれど、賊の身にしてはそれは 言葉通り信用するわけにはいきませんからね。名探偵はエレベーターを飛び出すと、廊下をひとたびに玄関へ駆け出しました。するとちょうど間に合って二重面相の辻の氏が、表の石段を悠然と降りていくところでした。いや、失敬失敬、ちょっとエレベーターに故障があったものですからね、つい遅れてしまいましたよ。明智はやっぱりニコニコ笑いながら後ろから辻の氏の肩をポンと叩きました。はっと振り向いて明智の姿を認めた辻の氏の顔と言ったらありませんでした。賊はエレベーターの計略がてっきり成功するものと信じきっていたのですから、顔色を変えるほど驚いたのも決して無理でありません。母はどうかなすったのですか？辻野さん、少しお顔色が悪よくないようですね。ああ、それからこれをね、あのエレベーターボーイからあなたに渡してくれって頼まれてきました。ボーイが言ってましたよ。相手が悪くてエレベーターの動かし方を知っていたので、どうもご命令通りに長く止めておくわけにはいきませんでした。あしからずってね。ははは。は明智はさも愉快そうに大笑いをしながら例の千円札を二重面相の面前で二三度ひらひらさせてから、それは相手の手に握らせますと、ではさようなら、いずれ近いうちに。と言ったかと思うと、くるっと向きを変えて何の未練もなく、後をも見ず、立ち去ってしまいました。土の氏は千円札を握ったまま、あっけに取られて名探偵の後ろ姿を見送っていましたが、チェッと、いまいましそうに下打ちすると、そこに待たせてあった自動車を呼ぶのでした。このようにして、名探偵と大盗賊の初対面の小手調べは見事に探偵の勝利に帰しました。賊にしてみれば、いつでも捕らえようと思えば捕らえられるのをそのまま見逃してしまったわけですから、二重面相の名にかけてこれほどの恥辱はないわけです。この仕返しはきっとしてやるぞ。彼は明智の後ろ姿に握り拳を振るって思わず呪い言葉をつぶやかないではいられませんでした。ということで、
はい、
ちょっと長いパートでしたね、今回は。なかなか、アクション、ハリウッドでありそうなシーンでしたけど、どうですか明智、小五郎。
私もそう思います。
なかなか、いいシーンでしたね。明智小五郎、優秀じゃないですか、本物は。ついに本物ですけど。
やっと
ね。やっとね、二重面相をね。なるほど。ここからは小林少年じゃなくて、明智探偵が主人公なんですかね。
うん。
あとね、もう、2、3回で終わりました。これちょっと今日は1回かな。ちょっと長かったな。なんか久しぶりで。ちょっと、大変ですね、読むって。1、2、3、4、5、6パートぐらいありますね、あと。7。
結構ある。
8、9、10ですね。どうしましょうかね。今日はこれぐらいにしておきます
か。今日はこれぐらいで勘弁してやる。
今日は覚えてろっつってね。またちょっとね、定期的にやってきますから。
はい。
はい。ということで、よろしければまた合わせて続きをいずれあげますので。
はい、また3ヶ月。
またが3ヶ月。今年中には終わらせますね。じゃあ、目標はね。はい。ということで、よろしければまたお聞きください。
はい。
切ります。
はい。